始まりました映画の話したすぎるラジオ第172回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の大石です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今日は山口さんが飲み会の後に来られるということで、僕が進行を務めさせていただきます。
はい。
で、そうですね。で、前田さんも今回参加予定なんですけど、若干ちょっとお仕事の都合上遅れてるということなので、まず僕ら二人で始めようかなと思っておるわけですけども。
はい。
はい、早速、オープニングトークというか、近況いかがですか、マリオさん。
そうですね。今週は、異国日記と、ドライブアウェイドールズ。と、あと、チャレンジャーズを見ました。
お
そうですね。異国日記は、大石さんとか見てます？
ですね、この後話すと思うんですけど、今週映画、劇場で見れてないんですよ。
ああ、そうなんですね。いや、なんか、確か、大石さんって異国日記って漫画読まれてたって話をしたよなーって思ったので、なんかもう見てるのかなって。
そうなんですよ、はい。原作漫画はものすごく大好きなんですけど。
あ、そうなのか。いや、ちょっとこれどういう風に見るのかなっていうのちょっと思って。
ほうほうほう。
なんかね、良かったっちゃ良かったけど、なんか良くもないような、なんとも淡い感じがするな、みたいな。
あー、でもなんか、
好きなんですけどね、なんだろう。積極的に猛プッシュしたいかっていうとなんか、そんな感じでもない、みたいな、なんかちょっと不思議なバランスというか、けどなんかこのなんかちょっと淡い感じっていうのかな。っていうのがすごく僕は魅力でもあるのじゃないかなと思っているっていう感じはしますね。多分、ちょっと漫画の方を読んでないので、で、漫画を読まれた方の感想が結構やっぱりちょっとなんかネガティブ寄りな感想がよく見かけたのもあって、まあちょっと漫画と映画はちょっと違うもんなんだなっていう、まあ多分もうちょっと長いスパンの話をこう、ギュッと圧縮してるからこそちょっと生じてしまう問題だったりするのかなっていうのはちょっと考えるんですけど、けど僕は結構すごく良かったですね。まあなんか、まあ海町ダイアリーとかとまあすごく似たようななんか導入ではあるんですけど、でそっからなんかこう、二人の小説家の女性と、その、小説家の女性のお姉さんの子供娘さん、がまあ共同生活をするって話ですけど、でまあそっからなんかこうまあ家族にな、まあ疑似家族ものみたいなというかまあっていう感じにはなるんですけど、やっぱりそこでこうしきりにこうやっぱりあなたと私は違う国の人ですっていうことはやっぱりまああなたのことを真に分かり合うことはできないのだからというのをやっぱまあ常々やっぱ、新垣結衣演じる小説家の女性はすごく言うんですよね。まあ、すごくよくわかる感覚だなというのはすごいあるんですよね。その分かり合えないということを分かった上で始められる関係性っていうこと、そこになんか、それを踏まえた上でどう関係を築き上げていくのかっていうところが、すごくなんというか、日常感あふれる感じと言ったらいいのかな。これはちょっといい意味でも悪い意味でもあるんですけど、だんだんこう、盛り上がりがなくなってくるんですよね、いい意味で。あ、いい意味でも悪い意味でも言っちゃいましたけど、なんかちょっと、まったりしてくるんですよ。でもそれがなんかすごくこの映画の魅力でもあると思ってるんだけど、じゃあ進めるときにこれ面白いって進められるかっていうとちょっとまた違う感じもちょっとしてしまうっていうのがあって。
そうですね。なんか本当、もう本当に異国日記自体が結構最近完結した漫画でもあったりするので、漫画読みの間では割と話題にもなってはいたものの、完結するときって大体良かったとかありがとうみたいなこうツイートって飛ぶじゃないですか。異国日記の時、一切飛ばなかったんですよ。
飛ばなかったというのは、なんだろう、それ終わってほしくない的なこと？
すごく良かったんだけど、これを言葉にできないっていう感覚をおそらくみんなが持って。
あー、よっぽど漫画すごかったのかなっていう感じは。
まあ、ただ、なんだろう、圧倒されるとかじゃないんですよね、異国日記の良さって。本当に、さっきマリオさんがおっしゃったように、当たり前の日常、で、かつそれが他者として存在しながら、まさにそのシステムクラスターの話じゃないですけど、そのバウンダリーを引けた状態でそれでも一緒にいられるっていう。その人間関係がそこに存在することだけが、なんか奇跡のように思えるというか、 で、それはなんか別にお話でもないって感じもするんですよね。なんというか。
うんうんうん。そうだね。うんうんうん。
もはやお話がどうとか、彼らがどうとかではなくても、そういうことがこの世界にあり得るのだっていうことだけで、ただただいいなって思えるっていう。
うん、うん、
うん。だから、そう、劇映画として多分起承転結つけられないんですよ。漫画原作をいくらうまく映像化したとしても。
うん。確かに、そうか。あんまり起承転結の話というよりかは、
うん、
その都度都度に出てくる何とも言えない感情みたいなのがポッと浮かび上がってくるみたいなというか、うんうんうん、気づかされるみたいな、そのなんかちょっとしたディテールみたいなところにすごく惹かれてるのかもしれないなっていうのはあるかもしれないですね。
うん
うん、個人的にいいなって思ったのはなんか、新垣結衣と加穂が、まあ友人同士っていう感じで、
うんうんうんうん、
で、その二人を初めてまあ高校生のね、娘さん見たときに、なんか大人ってしっかりしてねえなっていう感じの、なんか大人ってしっかりしてると思ってたみたいな感じのことを言う、うんうん、まあちょっとニュアンス違いますけど、多分、細かなニュアンスまで覚えてないけど、でもまあなんかこう、大人って別になんか、しっかりしてるわけじゃないというか、
うん、
あの、やっぱあの、ただ年取ってるだけなので別になんか、子供っぽいって、うん、あの、高校時代のノリで普通に遊んでるぜっていうのを気づくみたいなのって、なんかすごい、あ、なんかちょっとわかるなって思って、うんうん、僕もちょっとあの、ちょっとまあ違うけど、似たような経験として、あの、高校時代に、すごいあの、アーケードゲームで、クイズのゲームにめちゃくちゃハマってた時期があって、
ほうほう。
で、そのゲームセンターで大会とかあったりするんですけど、うん、でね、クイズゲームやってるの、だいたいあの、年齢高めなんですよ。
あの、まあ、確かに経験値豊富な方が強そうなイメージあります。
うん、そうそうそう。なんかあんまり、うん、やっぱ若い世代はあんまいなかったので、で、その大会とかもやっぱおじさんばっかりで、
うんうんうん、
で、そのおじさんたちのなんかノリとなんかワイワイガヤガヤ大会終わった後に、ご飯連れてってもらったりとか、してた時に、なんか、大人でもなんか、高校生と同じようなことやしてるよなっていうか、その、
うんうんうん、
っていう経験があったな、なんかそういうのとなんか感じたこと似てるなって思ったので、なんかそれはすごくなんか、わかる感覚だなとかって思ったりしたりとかね。うん。
確かに。まさにその、劇中の二人の関係に似てるというか、その、先生でも親でもない大人って、うん、子供にとってなかなかこう出会う機会って少ないじゃないですか。
うん、確かに、そうだね。うん。そうそうそう。
そうまさに、異国日記のあの二人ってそういう関係性として、その、いようっていうのを最初に決めて、
うんうんうん、
多分最後までそういく二人じゃないですか。
うん。
なんかその関係すごい、まあ、ある種メンターって言ったらいいのかもしれないですけど、
うん。
確かにすごい子供時代にそういう人がいたらよかったなっていうのは結構思うことはありますね。
確かになんか、うん。先生と親以外の大人と触れ合う機会、確かに、本当にそのゲームやってた時、すごく多かったかも。
うん、うん、うん。
っていうのは確かにありますね。うん。なんかそういうことだったりとか、まあ、あと本当に、まあ、あの、出てくる電役者さんみんなよくって、
うん、
特にやっぱ、高校生役の、ちょっと名前を忘れました、っていう。あの、だからね、まあ、何かその、お友達とかも出てくるんですけど、
そう
ですよね、その人たちも全て含めて全員いいんですよ。ちょっとまとめ、で、全員いいから、ちょっと名前全員ぶ上げきれないんですけど。
はいはいはい。
その彼女たちそれぞれのエピソードもなんかすごくね、ポッと出てきては、でもこういうこと現実にあって、なんでこんなことになるんだとか、
うん、
うん。っていう憤ったりとか、こういうことをなんか言えなくてとかっていう話だったりとかが、こうやっぱり、いや、これすごく芯を捉えてるよなってすごい思ったりとかして、
うんうんうん。
なんかそういった意味でもすごく、うん。ああ、しみじみと、なんかまた、まあ、海町ダイアリーみたいだとは言いましたけど、
うん、
まあ、海町ダイアリーとはまた違ったこう味わいのある、いい映画になってるんじゃないかなってすごい思って、これは僕良かったなって思いました。
いやー、ちょっと楽しみです、見に行くのが。
うん。だから逆にちょっと僕漫画を読みたくなりました、
ね。あ、もうぜひぜひ。
よっぽどなんやなと、みたいな。
めちゃくちゃいいんで。
すごいちょっと思いましたね。これちょっと気になりました。はい。で、ドライブアウェイドールズが、
はい。
あの、これね、あ、どっちだっけ？コーエン兄弟のどっちだっけ？っていう感じなんですけど、あの、あ、イーサン・コーエンの方ですね。
はい、はい、はいはいはい。
が一人、兄弟じゃなくて片方で撮ってるっていうやつですね。一、うん、人で撮ってるっていうやつがあって、で、まあ、基本的にこれ、あの、超くだらない映画なんですけどっていう。あの、まあ、二人の女友達がいて、まあ、性格も結構真反対な、親友同士の女の子二人がいて、その女の子がまあ、なんていうんですかね、気分転換、で、ドライブ旅行行こうぜ、みたいな感じになって。
はいはいはい。
で、なんかその、おばあさんがいるフロリダに行くみたいな、
うんうんうん、
話になって、で、その中で、まあ、車の配送アルバイトみたいなのがあるんですけど、あの、決められた場所に車持ってってくれる。まあ、そのついでに、その車運転しながら旅行しようぜ、みたいな感じで乗るんだけど、
うんうんうん、
ただその車ね、その車実はあの、ギャングが狙ってる車でして、みたいな。
ほう。
ギャングがあの、大切な何かを乗せてる車だったらしく。
は
あ、
はは
あ、で、本当はそのギャングのやつが引き取ってそれをする予定だったんだけど、あの、持ってく予定だったんだけど、まあ、手違いで同じ場所だったから、あ、じゃあこの人たちのことなんだ、みたいな感じで、こう配送の担当の人が間違えちゃって、この女の子二人の方に、そのやばい物を乗せた車を渡してしまうと。
ほー。
じゃあ、これやばいじゃん、これ。もうなんか、とんでもない犯罪の匂いに、ブンブンみたいなのにこう巻き込まれちゃう、みたいな、こう、なんでしょうね。こう、ドタバタクライムコメディって言うてんすかね、みたいな感じなんですけど、
うんうん、
ほんまくだらんくて。けどなんかね、これすごいなって思ったんですけど、めちゃくちゃフレッシュなんですよ。
へー、フレッシュ。
で、なんでかっていうのが、
うんうん、
主人公の女の子二人がレズビアンだからっていう、たったそれだけの理由なんですよ。たったそれだけっていうのもおかしいですけど。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。
そうなんですよ。主人公がレズビアンのこういう映画、全然なかったじゃんっていう。
確かに、うん。
これだけでこんなにフレッシュに思えるっていうこと、そしてそれを今までやってこなかったんだっていうことに対するちょっと憤りも覚えたりもしましたけど、
うんうん、
本当にね、マジくだらんくて思わなかったですねっていう。
あ、でもなんか、いいですね。その、ロマンチックラボイデオロギーにこう、回収されないというか。
うん。まあその、レズビアン同士の、まあ、色恋だとはあるんです、
ね。まあ確かに。
行く先々でレズビアンバーに行くみたいな。
あ、でも確かに。
レズビアンの下ネタ話が多いクライムコメディみたいな。
ああ。ああ、なるほどね。
そうなの、そうなんです。そこがね、いや、これ新しいって思ったけど、これ新しいって思っちゃうような時代ダメだ。っていうのを ね、ちょっと思ったりとかね、そうしたりして、ほんまくだらんくて、本当にあの、いちいちキャラクターがね、おかしいっていうか、あの、そう。主人公二人、まあ、片方が結構性に奔放な女の子で、
はいはい、はい。
片方結構こう真面目な女の子みたいな。
うん、
で、その、ちょっと性に奔放な女の子はあの、マーガレット・クワリーっていう
人
な
んですけど、はいはいはい、
で、その元カノがあの、ブックスマートの、ビーニーフェルドスタインがやって、で、その元カノが、まあ、刑事、警察官で、でもね、もうめちゃくちゃ笑ったんですけど、その、私物取り行くみたいな。
はいはいはい。
警察、あの、警官のその、元カノの家に私物取り行くとか言って、もうめちゃくちゃやっぱ怒ってるわけですよ、もう。浮気ばっかしてみたいな。で、もう持って帰るときに、あんたこれを持ってきなさいよって言って、あの、頑張ってなんか壁にね、取り付けてあるなんかをね、必死に取ろうとしてるんですけど、
うん、
それがあの、ディルドなんですよね。壁に取り付けたディルドを一生懸命剥がそうとしてて、あんたこれを持ってきなさいよみたいな。いらないわよみたいなんで。いやいや、まあ、ついてるし、もう使っていいからみたいな話をしだすとか。もうそういう感じの終始くだらない。
いいですね。いいくだらなさですね、それは。
いや、そうなんですよね。大変くだらなくて、このくだらなさを本当に全力にやりきってる感じが本当に素晴らしいなって思って、
うんうんうん、
あの、思った以上に面白いなと思いました。
ああ、なるほどな。一時期だったらその下ネタコメディ系って、その男性が主人公だったイメージありますよね。
うん。うん、まあね、そういうのも全然あの見てばガハハって笑ってるんですけど、うん、これ、なんかこの、なんていうんですかね、立場が変わるだけでこんなにフレッシュになるんだっていうことにもちょっとまあ、うん、まあなんかちょっとね、うん、いやフレッシュで楽しかったけど、なんかこれはこれでどうなんやろうなってことも思ったりはしたし、うん、けどやっぱ面白かったっていうのは一番大事だなっていう。
いや、それはそう、うん。まあ、キャラクターたち愛せたらね、もう、それに勝るものないですからね。う
ん、でも本当変な映画なんだよね。なんかあの、いきなりなんかあの、007のモーリス・ビンダーが手掛けたオープニングみたいなわけのわからない、なんかドラッグでもやったのかなみたいな、エロティックな映像が流れるみたいな、あの、女体のシルエットがうにゃうにゃするみたいな、が流れた時、これ一体何を見てるのかなみたいな、思ったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ本当不思議な映画ではあるんですけど、すごい。うんうん、これ面白いです。
なるほど。
そうですね。うん、で、あと、チャレンジャーズが、
はいはい。
やべえっす。
やっぱりね、これめちゃくちゃ評判いいですし。
いや、ちょっと、
うん、
これは、もうね、なんだろう。発声可能上映とか、
あ、
声出してよかったら、あの、やりやがったみたいなことめちゃくちゃ言いたい。
へぇ、
声出したくなりましたね。これ一人だったら声出してたなっていう。
それは、どう、この場面でこう、うわーってなるんですか？
いやー、なんていうんですかね。なんだろう。まあ、ルカ・ガダニーの僕大好きな監督だなっていうのをちょっと思ってるんですけど、全部見てるわけじゃないんですけど。
は
いはい、
うん、
なんか、 ルカ・ガダニーノらしいなっていう、本当になんかね、異性愛とか同性愛が、なんかこう、どっちかっていうと彼は同性愛者なので、まあそっちにも寄ってるんだけど、うん、なんかそういう、まあ異性愛とか同性愛とか、なんか自由にこう行き来する感じがすごいなって思ったんですけど、今回。
うんうんうん。
まあ三角関係の話なので、まあ最初はこうゼンデイヤ演じる、まあタシ・ダンカンっていう、こう元有名テニスプレイヤーと将来有望な二人の男性テニスプレイヤーの三角関係ってことで、まあこう彼女を取り合う話みたいな。
うんうんうん。
風にね、まあ確かになるんですけど、けど男性二人側も二人側でなんかめっちゃいいムード漂ってるじゃんみたいなのが絶妙な、なんて言うんだろう、下ネタじゃねえかみたいな引用、いや、メタファー込み込みで描くみたいな、ね、片方が持っていたチュロスを相手が持ってるチュロスを食べるってさみたいな、ね、これは何のメタファーかなみたいなとか、うんうんうん、本当に仲がもう幼馴染の二人なので、うん、なんかね、そういったのもね、ムンムンに匂い出されてくるんですよ。
はいはいはい、
別に、その、うん。けど、それらしきシーンとかないんだけど、彼らがゲイですよ、みたいな。
うん。
っていう話でもなく。っていうか、別にあんま関係ねえなっていうね。
うんうんうん。
もう、本当になんか、自由な恋愛してんなっていうか、
へぇ
ー。ポリアモリー的なことかなと思うんですけど、
うん。
もうね、それがね、すげえ、すごいです。三角関係、これ、成立すんのって、なったら、最後ね、まあ、ネタバレ気味ですけど、成立したってなるんですよ。
へぇ
ー。うわーって、テンション上がります、本当に。
はぁ
ー。なんか、この高揚感はセッションの最後に近いですね。
あ、結構ですね、それは。
うわーうわー固い握手結んだみたいな感じって言ったらいいですかね。
へ
ぇー。本当にね、もうね、すごいですよ。もう、これはやばいです。ちょっと、でも勢い余って、今年ベストって言いたくなる気持ちめちゃくちゃわかる。だなぁ、もう。
いや、
やばい。もう、そうなんだよ。もうね、ルカ・ガダニーノってなんであんなに普通にしてる男の人から色気ムンムンに出せるんやろうとかめちゃくちゃ考えますもん、本当に。
いやぁ、そう、見たかったんですよね、今週。もう、っていうか、今すぐにでもできれば見たいんですけど、本当仕事が立て込んでて見れなかったっていう、ただそれだけなんですけど。
いや、ちょっとね、仕事僕も忙しくて、
うん、
きついなーって時に見に行ったんですけど、すっげー元気出ましたね。
いやー、早く見たい。
やったぜーってなりますよね、なんかね。もう見た人らはある。もうやったぜーってなるって。
もう、来週までには確実に見ます。
もう全てが最高でした。もう、本当にもう音楽もね、
うんうん、
バチバチですよ。本当に。もう、これ聞いたらテンション上がるじゃん、みたいな。
うんうんうん。
ま、トレント・レズナーとアティカス・ロスっていう。
はいはい。
もう超、超売れっ子ですけどね、
うん
もう大好きですけど。まあちょっとね、システムクラッシャーの時にも、
うん、
ああ、もうサントラ一番これかなみたいな思ったんですけど、いや、また来ちゃったな、ベストワンみたいなやつ。来ちゃいましたね、みたいな。もうね、聞いてるだけニヤニヤしてきますもん、思い出して、なんか。
へえー、
うん。
いや、すごいですね、なんかストーリーの内容からは、なんかあんまり元気になる感はそんなないのかなって気はしてたんですけど。
ああ。いやね、元気になりますよ、なんか。
はあ。
いやもう僕は本当になんか、いや、このラストっていうか、うん、針の穴に糸通すようなことできたなって感じが個人的にはしましたけど。
なるほど。
やっぱ破綻するしかなくないこの関係って思っちゃってたんですよ、やっぱり、
うん。
そう。まあ、いわゆる、こう、異性愛規範だったりとか、
うん、
その、好きな人は一対一だけ。
うんうん。
とかっていう、まあ、概念にとらわれてるというか、まあ、普通、うん、普通っていうのもおかしいですけど、まあ、そういうので、まあ、生きている人間からすると、え、これどうなんのみたいな。っていう、なるんですけど、
うん、
いや、でもなるじゃんみたいな。っていうのを、もう、ざっと見せられて、いや、もうなりますねっていうふうになるっていうね。もう圧巻ですよ。うん。いや、もう。っていう、その、なんか、その人とのその、関係性のなんか、この、が結ばれたり壊れたりみたいなのを、うん、まあ、テニスの試合でこうね、
はいはい、
やるっていうか、いやすごいな、テニスのラリーって人生じゃんみたいな感じしてきますもんね。
本当にセッションとそこは、
ね、うん、そうなんですよね。そう、結構これ時系列が前後いろいろする
ん
ですけど、
うんうんうん、
一つの試合とかとしながら過去に戻ったりとかいろいろするんですけど、うん、その時にまあね、いいこと言うんですよね。テニスは関係性よって。リレーションシップよみたいな話をしてて、
ほうほうほう。
でもテニスってさ、ラリーするときは確かに繋がってるけどさ、
うん、
ね、テニスの成立するのってその 関係、ラリーが崩れることで初めて点が生まれるからさ、みたいな話やんっていう。
なるほど。
って考えた時に、え、じゃあこれ、この人たちどうすんのさ、みたいになるわけじゃん、うん、みたいなことを考え出したらもう、うんうん、もう余計になんか、よくやったね、みたいな。
へぇー。
気持ちにすごいなっちゃいましたね。
いやー、早く見たい。
いやー、もう、ちょっと、いやー、本当にちょっと、まあ、この、しかもね、脚本書いてる人が、ファストライブスの。
そう、セリーヌ・ソンさんの、はい。
旦那さんっていうことで、その人がまた三角関係の話を書いているっていう話を、というイニオンを感じた上で見たのもあってですね。
うんうんうん。
いや、セリーヌ・ソン、ありがとうっていう感じですよね。君たちのその、三角関係がなければ、これは生まれなかったよ、みたいな。って感じもすごいしましたし。
でもなんか、さっきのマリオさんのお話聞くと、不思議と二つともその三角関係がドロドロしてないというか、謎の風通しの良さがあるというか、
うん。そうそうなんですよ。なんか、成立してるじゃんみたいなっていうか、うん、なんて言うんだろうな、うん。その人なりの形で三角形という不安定な関係性が、あ、でもちゃんと成立してるなみたいな風にやっぱなるのがすごいことだなと思いましたね、本当に。
いやー、早く見たいです。ですし、多分。
キティについて喋りたくなったので、あんまもう言えない、はい。
そう、多分、山口さんが、その、もう一個挙げられてるラジオの方でめちゃくちゃ熱く語られてたんですよ。
マジっすか？ちょっと聞いてないので。じゃあ、山口さんが来た時にも喋っちゃうかもしれないですけど。
ぜひ。
ね、いや、もう、多分、もうバチバチっすよ、多分。知らないけど。ラジオはもう聞いてないので、あれなんですけど。
いやー、
まあ。はい。
そんな感じですかね。
そうですね、こんな感じなんですけど。
はい。
はい、
そうで、僕はそうなんですよ。今週映画見れてなくて、ドラマとかもほとんど見てないんですよね。
うんうん。
なので、ちょっとほんと、オープニングで、そう、他の方いらっしゃったらもうそのまま振りたかったんですけど、まだいらっしゃってないんで。
そうですね。あ、そうか。
そう、どうしようかなって思ったんですけど。
そっか。じゃあまだ全然喋っててよかったのか
なあ、もちろん。それでも全然ありなんですけどね。
まあでもね、喋りきって、もう僕はあまりもう整理せずに今喋りましたけど、チャレンジャーズの。
はい。
もうそんぐらいテンション高かったので。
そう。で、まあ、とりあえずなんか話すことあるかなって思った時に、見てほしいものリストに一個しっかり追加しようかなと思って。
お
う。
おうおう、はいはいはいはい。なるほど。
こういう時の見てほしいものリストだなって思ったんで。
なるほどなるほど。おすすめ。はい。
おすすめ。
ちょっと追加しときたいやつですね。はい。
そうです。で、まあこれはもうマリオさんも見てるし、あ、なんなら、リスナーさんも何人か見られてると思うんですけど、まだ見てない方にっていうことで、もうちょっとね、話にも出したんですけど、もう終わりにしようの話をちょっとしっかりしようかなと。
なるほど。もう終わりにしよう。はい。はい。大好きですよね、僕もね。
そう。まあ監督チャーリー・カウフマンですよね。
はい。
で、ネットフリックス限定で公開されてるので、今回の課題作、セーヌ川の水面の下でを見られた方はおそらく漏れなく見れると思うので、
うんうん、
そう、ぜひ見ていただきたいなっていう映画なんですけど、その、まあ、物語自体は、こう、最初車に乗ってるカップルから始まるんですよね。
うん、
で、どうやら男性の家にこう、一緒に帰ってるというか、
うん、
連れてってもらってる彼女の視点なのかなってところから物語は始まっていくんですけど、その彼女役をジェシー・バックリーが演じてるわけですが、
うんうん、
こう、彼女の中で何回もこう、もう終わりにしようっていう、幻聴なのか言葉なのかが、なんか会話を聞いてると会話の間から脳内に突然こう直接語りかけてくるみたいな感じなんですよ。
うんうんうん、
で、
うんうん、
まあ、なんかその感覚何なんだろうみたいなことをずっと思いながら、彼女がその彼の実家に帰っていくわけですけど、まあなんかそっからも結構奇妙な
、うん、
うん、実家、それこそお母さんトニコレットとか、
うんうん、
まあ、そもそも彼氏役ジェシー・プレモンスだったりとかも、まあ名優ばかりが出てる映画ではあるんですけど、
うん、うん、そうですね。
なんかもうとにかく実家異様なんですよね。
まあもう異様だし、まあ本当これいつ終わるのかなって思いました。
そう思いました思いました。
すごい長い映画だったはずなんですけど、ちょっと2時間半とかぐらい
ですね。2時間半です。2時間14分の映画ですね。
うん、2時間超えです。
そう、だいぶこう、そんなに起伏があるわけでもなんか引き伸ばされてる感じなんですよね。
うん。
で、まあ、そっからまあ、あえて後半はあんまり触れませんけど、ちょっとびっくりするようなラストにこう向かっていくっていう感じ。てかまあ、
うん、
少しこう話が転換しすぎじゃないみたいな感じで、正直追いつけなかったんですよ。一回見た時。
うんうんうんうんうん。
何が起こったんだろうみたいな感じで、いつの間にか映画が終わったみたいな感覚だったんですけど。
うんうん、そうですね。うん、
自分がちょうど、 学生だった頃で、博士の学生だった頃に、その映画を見て1週間か2週間、てか数ヶ月後かな、数ヶ月後ぐらいに、新幹線で学会に行ってたんですよ。東京の。
ほうほう、
まあ、当時神戸に住んでたんで、
はい。はい。
で、その新幹線の中で、あ、そういうことかって全部分かって。
新幹線の中で。
はい。
え？おう。
いや、な、まあ、なぜなら、もうはにしようって声、自分でも聞こえてたなってことに気がついたからなんですけど。
ああ、ああ、ああ、ああ。
そう、そのこと、その自分の感覚が映画の中にあったんだってことに、数ヶ月後に気がついて、
うん。
あ、あれ、俺じゃんってなったんですよ。
あ、俺じゃんってなっちゃったのか、これ。あ、まあ、いや、まあ、あの、僕もこれを見たときに、あ、これ俺の末路かみたいな思ったもんなっていう。これ僕の末路かみたいな。こうなって死んでいくのかみたいな。うちに役になりましたけど。
チャーリー・カーフマンで僕らの末路を描きがちなんですけど。
そうだよね。いや、本当に、あの、まあ、このラジオでも取り上げたあのマリサってありましたけど、
はい、
なんかこう、あのマリサのその後感もめちゃくちゃ感、まあ、通じるし。
通じますね。
その先描いたらどうなるかって、でも、
うん、
もうそれも言って。もうマジ虚無じゃんか。やめてくれよみたいなことにね、なりますもんね、これね。
そうなんですよ。だから、その、まあ、ある種、この、まあ、教訓みたいなものをあえて触れるとしたら、その、うん、その声を無視しないってことなんだなっていうのをすごい思って。
あ、
要は、この映画の、まあ、ラストまで見ると、そのジェシー・プレモンスの話になっていくんですけど、だんだん。
うん。
そう。彼が、なぜ、ああいうラストを迎えたかって言ったら、もう終わりにしようの声をずっと無視してきたからだなっていう。聞こえてはいるし、分かってはいるけど、でも聞こえないことにしていったんだな、彼はってことに気がつくわけですよ。
うん、
で、その声は今の自分にも聞こえていると。
うん、いやさ、でもそんなことばっかじゃん、みたいな。そうじゃんっていうね、あの、そんなさ、みたいな。
そうなんです。
もやっぱなるし。
そう、チャーリー・カーフマンよ。そしたらもう全部手放すしかなくなるぞって思うんですけど。
いや、そうなんだよね。いや、ずっとこんなこと考えてるのかなって思っちゃいますし。
うん。
なんかそれを、あ、ちょっと思い出したけど、なんか、最後やっぱなんかこう、あのマリサも、まあ、今回のもう終わりにしようもだけど、
はい、
あの、最後なんか舞台みたいな。
そうそうそうそうそう。
あなたの人生、こうですと言わんばかりの舞台を出すみたいな、あの、やめてくれますかみたいな。っていう。やめてくださいみたいな。
あれもう公開処刑ですからね、ほぼイコール。
あなたの人生どうでしたかみたいなのを、なんかこうね、ジャッジというかね、総決算見せてもらいますみたいな、うん、発表の場が最後に持ってこられるっていう。
うんうんうん。
いや、お見せできるものないのですが、みたいな。っていう、
うん。
う
ん。
それがまた、もう、辛いし、意地悪だし、でもなんかすげえことするな、みたいなので、こう。すっごい気持ちですよね。
あの、そう、うん、そうなんですよね。いや、なので、あの、見ていただきたいっていうのもなんか変なんですけど。
そうですね。うん、なんか、すんごい重たい、僕の勧めたトレジャーハンター久美子みたいな感じですけど。
うん、まあ、ただ、なんだろうな。ただ、この作品でしか摂取できないものもあるなっていうのは結構思ってもいて。
うんうんうん、
うん。うん。なんかやっぱり、その自分のそのもやもやした感覚だったり、そのでも諦めがつかないような感じのこれにすごい的確に言葉というか表現を与えてくれた映画だなっていうのは今思うと思ってもいて、なんかすごい意地悪な映画だし、あの、なんだろうな、なんだろう、もう一回見たら多分また落ち込む気がするんですけど、
もうちょっと落ち込んじゃうからもう見ね、見返せないね。
そうなんですけど、でも多分一生記憶には残る映画だなと思っていて、
うん、いや、そう。いや、もう記憶に残ってますね。もうその年のベスト10入れてます
ね。あ、やっぱ入れてました
か。入れてますね。今見た。あ、ちゃんと入ってる。
そうなんですよ。なんか、ダークでアイロニーなんだけど、でもなんか、すごい、こう、皮肉に、こう、外側から見てるわけでもないというか、
うん、
割と切実な声でもあるというか、
うん、
その言葉を言ってることが、すごい芯を、なんか、そのことを本当に思ってる人がこれを書いてんだなっていう。
うんうん。
なんか、それも含めてやっぱり、この人とは話が通じる気がするなっていう。
うんうんうん。
のを思えたので、あの、なので、まあ、なんだろう。どういう気持ちになれた時に見ればいいかってすげえむずいんですけど。
まあ、そうですね。
うん。まあ、例えば何かに踏ん切りがつかなくなっている人とか、
うん、
あるいは、 今の人生に 何かの不満がある人。もう何でもいいと思うんですけど、それは。は、
まあ、
多分刺さると思う。
そうですね。まあ、まあそうですね。なんというか、まあ中年の危機迎えた方は見て絶望したらいいんじゃないかなっていうのではあるんですけど、まあ、そうですね。あの、本当、中年の危機迎えてる人にこれ迎えたらどうするんだよって言ったから、あんまり、どうなんだって感じなんですけど、でもまあ、あの、僕はどっちかっていうと、あの、ダウナーなもの、時にダウナーなものを見て逆に上げていくタイプの人間なので、
うんうんうん、
まあ、そういう、僕と同じようなタイプの方とかもにもいいんじゃないかなっていう気はしますね。
あと、それこそまあ僕らの同世代というか、ミドルライフクライシス真っ只中の方なんかは絶対去ると思いますね。
そうね、うん。
あ、そっか、ミドルライフじゃなくて、クォーターライフか、クォーターライフクライシス。
ああ。なんなんですかね。なんで我々ってか、なん人間そんなクライシスに使いがちなんですかね。あ、我々だけですかっていう。
しかも、キリよくね、こう、50と、あとその半分のところで、大体来るっていう。
節目に何か見出してしまうせいなのか。けど、まあ、社会的にもやっぱ、区切りがあることで、なんかやっぱりこう、変わる。
うんうんうん。
もの、やっぱあったりしますもんね、やっぱり。そういう、まあ、社会側から責められてる。のもあるけど、
うん、
けどなぜかやっぱりこういうのにこう、こう自意識がなんか揺さぶられてしまうみたいなのは、何なんですかねっていう。
そうなんですよね。なんか、ここじゃないどこかに行けた可能性があるんじゃないか。可能性が捨てきれてないんですかね。
ね。良くないな
ぁ。なんか。でもこれを良くないと言ってしまうのはなんか難しい気もして。
いや、まあそうなんですよね。うん、まあその、まあ、どっちかというと僕そっちに乗る側なんですけど、どっちかという
と。うんうんうん、
そういう可能性の話みたいなのって、やっぱそういう映画見るのも好きなので、
うん、
まあ、マルチバースものってやっぱそういうところやっぱりあったりするだろうし、
うんうんうん、
なんかそれやっぱ好きだからこそやっぱりそれもよ、みたいな気持ちもやっぱ同時にこう生じててっていうのがやっぱあるから難しいんですけどね。
そうなんですよね。っていうのをちょっと、あの、話しとこうかなと思いました。うんうん、いやなんで、ネットフリックスで配信されてます。もう終わりにしよう。はい、ぜひぜひと。
いいですね。ちょっとまた増えましたね。今じゃあね。各1本ずつプラス、もう1プラスってことで今5本ですか、う
ん、そんな感じですね。
このラジオからの見たいものリスト5本ありますので。
しかも、トレジャーハンタークミコ無料配信されてませんでしたっけ？
ああ、そうらしいですね。あの、プレシディオっていうあの配給会社さんの YouTube チャンネルで配信されてるらしいですよ。どうやら。僕もびっくりしましたけど。
なので、今見るチャンスですよ。
まあ。あらま、もっと見やすくなって、みたいな感じですよね。びっくりしました、僕。
うん。
いや、そのチャンネル見たらすごい、あの、びっくりしましたけど、あの、僕の大好きな SF 映画のプリデスティネーションとかね、配信されたりとか、ジョン・ルカレ原作の誰よりも狙われた男だとか、
はいはいはい。
フィリップ・シーマン・ホフマン主演のスパイ映画とか、うん、いい映画も見れるんで、すごい、こんなチャンネル実は知らなかったわって思ったんですけど、
うん。
いいなって思いました。
なかなかないですよね。無料でもう配信しちゃうっていう。
うん。すごいなって思いましたけど。
うん。
まあちょっと、もっと見やすくなっちゃいましたっていう感じ。
そうですね、まあ。なので。
まあお時間ある方は、
ぜひぜひ、はい。
忘れた頃に、あ、なんか言ってたな、ぐらいな感じで見ていただけたらいいんじゃないかなって思います。
うん、さて、どうします？まだ二人来ませんけど、このまま始めます？
いや、ちょっと始めちゃうのはもう、絶対ないので。
ですよね。あ、じゃあ、マリオンさんなんかあります？見てほしいものリストプラス。
ちょっと、それはちょっと急なので、あれなんですけど、せっかく二人なんで、
はいはい。
なんか、大石さんと我々の馴れ初めみたいな話って、あんましてないんだっけ？したっけ？みたいな、このラジオ。
ラジオ上ではしてないですかね。まあ、お店に来られた方とかにはよく話してますけど。
その話をしても良いのではないでしょうか。
確かに。
っていう感じがしたんですけど。
じゃあ、どこから、まあでも、もともと僕だから、このラジオのリスナーなんですよね、そもそも。
あ、そうですよね。
うん。
そのラジオのリスナーだったって話とかは結構、
うん。
されてますよね、
うん。そうですね。そこは触れてるんですけど。
うん。あれですよね。アナザーラウンド。
アナザーラウンド。
でしたっけ？はい。アナザーラウンド。書いて、ドハマりなんですか？
そうです。あの、立てなくなるほどこう、感動したんで、あの回で。
立てなくなるほど、もう、ちょっと意味がわからないんですけど。喋ってるかもよくわからないんですけど、まあまあ、そっからファンになってくださって、
うん、
で、実際にお店にも来てくださってっていう感じ
ですね。そうですね。多分その翌週、翌月かなぐらいから、ちょうどお店が再開して。
ああ。
そう。こうちょうどコロナ明けて、ようやくお店が出せるかもみたいなタイミングだったと思うんですよね。
ああ。 なるほど。
その時とかに、
初めて来てくださって、みたいな。
そうです、そうでした。だからそこで1回目でもう閉店間際までいて、で帰りでマリオンさんと方向一緒だっていうことで一緒になって。
そうですね。いや、ほんとその時に、めっちゃ話通じる人やんって思って、何これソウルメイトみたいな来たじゃんみたいな感じでめちゃくちゃ僕楽しかったんですよ、この帰り。
いやーよく、すごい嬉しいです、それ言ってもらえて。
帰りの電車めちゃくちゃ楽しくって、
うん、
ドライブマイカーの話とか、リズとアオイちゃんの話とかでめちゃくちゃ盛り上がったの今でも覚えてる。
ああ、そうですね、そうでしたよね。
だから、その、お店にいた時の、
うん、
記憶全然なくって、でも。
あんまり多分ね、マリオさんと話してなかったですよ。
あ、そうですかね。
うん。
うん、多分喋ってないのかな。うん。全然、大石さんとかとお店内で喋った記憶がなくって。
うん。
覚えてるのは本当にその、お店終わりましたの帰り道に、まあ、高校一緒なんで一緒帰りましょうか、みたいな感じで帰った時に、
うん、
めっちゃ喋ったことがやっぱ一番覚えてる。
いや、本当そうなんですよ。
っていう感じでしたよね。うん。
そう。もうだから、そこから毎回映画バーに僕は通っては、最後マリオンさんと一緒に帰るっていう。
ね。いや、そうだから、あの、マジで店長独り占め状態。
贅沢な時間を。
贅沢なね、時間って思う人がもしかしたらいるかもしれないですけど。でも、初めてバーに来た時ってどんな感じでした？
あ、でも、どうだろうな。でもあんまり店長メンバーと話すというよりは、常連さんと話してる時間の方が長かった気がしますね。
そうなんですね。じゃあ本当に映画の話いっぱいできたなみたいな感じ。
そうそうそうそう。あ、それってあの映画っぽいですよねって言って通じてる人がたくさんいる。やったーみたいな。
なるほど、なるほど。
で、あれ見ましたって言ったらみんな見てる。すごいみたいな感じでした。
ああ、普通にも楽しんでるって
感じ、ね。そうです、そうです。なんか大体やっぱ、まあ多分これ映画バー来られてる方みんなそうかなって思うんですけど、
うん、
職場とかで映画の話したい時もあるじゃないですか。昨日、どれこそ見て、よかったなって思って、誰かにおすすめしたいとか、あるいは共有したいみたいな。
うん、
でも、なかなかそれって職場とかで話そうとしても、あらすじ話すだけで終わりません、大体。
大体ね、終わりますね、うん。
そう。その先の感想とか感動の分かち合いってなかなか難しいじゃないですか。
うん、
なんか、映画バーに行けば、何の、その、気遣いもなくそれができるっていうのがすごい嬉しくて。
なるほどね。から初めて来て、でもほぼ毎月来てる。
そうですね。そこから先は毎月行きましたね。そもそもあの僕が関西に来たのが2020年ちょうどコロナ禍の真っ最中だったので、その関西でしかも僕が当時あの大学院の博士課程1年生だったんですけど、
はい、
自分の研究室に学生が一人もいなかったんですよ。
え？
どういうこと？そういう状況の研究室だったんです。要はなんていうかな、
リモート？
いや、というわけではなくて、教授がいて、スタッフ、大人がいて、で、僕がいるみたいな。
うわー、肩身狭いし、なんかね、同じ友人ができるって感じじゃないよね。
おっしゃる通りです。で、だから、関西の友達がいなくて。
はいはいはいはい。そっか。それは確かに。そう考えると、やっぱり本当映画バーで、映画話できるっていうのは、それはやっぱテンション上がるし、
うんうん、
また来たいって思うわね。
そうなんですよ。もうだから本当にそこがライフラインになってました。ライフラインというか、本当
ライフライン
命綱というか、月一のこれがあるから生きるみたいな時期が、時期ありましたね。
すごいな。ちょっと重い。
重いそう。重たく言いがちなんですけど、僕。
重たいことをまた。
そうそう。そんなこんなでね、2年ぐらい行かせていただいててって感じでしたよね。
そうですね。
うん、
しかも、そっから結構なんか、映画バー以外でもなんかその常連さんとなんか遊び行ったりみたいなのかもやっぱされてたりとかしてました
ね。そうでしたね。
本当にだから映画バー以外でもやっぱ遊びに行けるような友達ができたみたいな感じ。うん、
まさにまさに。
こんな感じだったんだなみたいな。
そういう。で、そうこうしてるうちに僕が関東の方に就職になって、で、うん、まあそこから先は多分ちょっと話にが出たかもしれないんですけど、山口さんからもしよかったらっていうのを東京バー開催の時に誘っていただいて、そこからって感じですかね。そこからも皆さんがご存知の通り。
まあそうですね。いや、あんまりなんか慣れ初めしっかり話したっけっていう、まあ話したかもしれないけど、
うん。
そうだったんで、まあちょっと、時間余ってるし、みたいな感じで聞いてみたんですけど。
そんな感じですね。
いや、でもほんとなんか、毎晩の、なんかほんと毎月一緒に帰って
く
るから、ほんとになんかもう、 すごい話しやすいもんね。
本当そうなんですよね。
話しやすいしな。
いや、でも、そう思ってもらえたら嬉しいですけど。うん。
話しやすい
し。なんか、本当オープニングトークのこと、オープニングトーク的なこう、今月見た映画みたいな話を永遠と帰りながらしてましたもんね。
あ、やってた、やってた、やってた、っていう。やってたな。いや、一回ね、終電逃してマジで歩きながらずーっと喋って帰った。
ありましたね。次のジュラシックワールド出る恐竜何かみたいな話しましたよね。
ああ、そう、多分。そうそうそうそうそう。本当に。そんな話しながら、なんかすごい、青春じゃん。終電逃して歩いて帰るって青春だなって思いましたけど。
あそこで金麦持ってたらほぼ愛がなんだですからね。
いや、本当青春だわって思って。結構な距離歩いたと思うんですけど
ね。結構な距離歩きました。
うん、もう帰ったら結構足パンパンで。
いや、そう。
本当になんか、足の小指が痛いみたいな状態だったんですけど。あれでも楽しかったな。
はい。すみません、なんかそんな感じで、あのオープニングトークに格好つけて、だいぶ長く話しちゃってますけど、一応山口さん、到着されてるかもしれない。あ、でもスマホか。
スマホですね。
あ、スマホですか。
録音はできないですよね。
すいません、あの、本来の収録場所までたどり着けなくって、はい。ちょっと今、スマホから繋いでるんですけど、はい、あの、電車の音入っちゃった
んですけど、いい
はい。すいません。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
前田さんまだなんですね。
そう、前田さんまだなんですよ。
まだですね。はい。まだなんで。
あ、そうなんだ。
そう。
はい。まあ、今日の手羽とくそんな喋ることないかもしらんし。
おいおいおい、おいおいおい。おいおいおい。そんな、言ってしまったらダメでしょ
う。そうですね。
そうかもしれないけど。それ言ってしまっちゃダメでしょう、はい、っていう。
はい。すいません。ちょっと僕、飲み会帰りではあるんですけど、うんうん気持ち、狩猟控えたんで、冷静ですんで。はい。ただ、進行はちょっとお任せしていいですか？
あ、もちろんです。はい。
ちょっと、歩きながら喋ってるんで。
了解です、了解です。
はい。
どうします？もう、今週の近況トークとかって山口さんに振っちゃっても大丈夫だりします？
あ、大丈夫です。はい。
じゃあ、今週山口さんいかがでした？
はい。新作としては、チャレンジャーズを見まして、あと、今日のテーマトークにかこつけて、ディープブルーを見ました。はい。
あおはいはいはい。
で、チャレンジャーズの話ってしました？
さっきマリオさんが結構厚めにしてたんですけど。
あもう僕が厚めにしちゃいました。
あ本当ですか？くっそけ、さくでしょ？
やばいですよね。いや、激ヤバですよね。
やばいですよね。
やばい。
やばいですよね。ね、ほんと。
ちょっと。
ほんとね。
語彙力なくしますよね。もうやばいしか言ってなかったんですけど、僕は。正直、
う
ん。
いやー、どういう映画か未だによく僕分かってないんですけど。
確かに。まあ確かにだ。うん、確かに。
こう、切り口は多いんですよね。うんうん、熱血スポコンと言ってもいいし、うんうん、まあ三角関係ものと言っても別にいいし、
うんうん
ファムファタールものと言ってもいいし、なんですけど、ね、どれとも違うなっていう質感の話になってて、うんうん、で、ちゃんとそれぞれを内包してるっていうところかなっていう感覚なんですけど、うんうん、こう、なんだろうな、まあ、わかりやすく言うと、やっぱ、ゼンデイヤの役割の人が一番作中でパワーを持ってる存在ではあるんですけど、うんうんうん別に、その全体をコントロールできてるわけでもないっていう感じかなっていうふうには僕は見てて。
おぉ。なるほど。確かに。
それぞれがこう、ちゃんとパワーを影響し合える関係性にあるんですよね。その三角関係のそれぞれが。
うん、うん、うん。
うん。だから誰かが誰かの思惑に乗っ取って行動してるわけじゃなくて、それぞれがそれぞれに影響し合って、結果的にこうなってるっていう、感じかなっていうのがあるんですけど、いや、難しいですね。わかりやすく説明しようとすると、ニュアンス抜け落ちすぎる作品かなとは思ってて。
ああ、ああ、ああ。
いやー、ねー
そう、確かに。これ、まとめるの難しくって、やっぱなんかどうしてもディテールの話が、ちょっとすごく終始しちゃうというか、あそこのあのシーンすごいよね、とか。
うん、
試合中、あいつがあれやったときめちゃくちゃテンション上がったみたいな話とかめちゃくちゃするんですけど、
はいうん。いや、あれって、ごめんなさい、あれってどういう意味なんですか？こう、要は、なんとかこういう意味でやってますよっていうメッセージを含んでるっていう意味なんですかね、あれって。
いや、もう、それはやっぱ、ちょっと中村先生になっちゃうけど、あの二人にしかわからないサイン出すじゃないですか。
うん。
うん、もうちょっとテンション上がっちゃいましたけどね。うわーって、うわーって、聞いてきたーって感じがすごいしましたけど。伏線込みで。いや、もう、ちょっと嬉しくなっちゃいましたよ、僕はなんか。やりやがったぞ、こいつまたひっくり返してきたぞ、みたいな。試合の結果が本当読めないんですよ。はいはいはい、
うん、
最後まで本当にもうある意味スラムダンクですよ。うん、最後までこの試合分からんみたいな感じを本当見せられるんですよ。テニスの試合もだし、うん、この3人の関係性もだしっていう。
は
い
は
いはい、もうそこがスリリングで、もうそれはもう、たまらんですわっていう感じですね。うん、
いやー、そう、まだ見れてないんですよ。そうですね。本当に見たい。
いや、これはね、とりあえず、今、参加してる3人にとっては、テーゼだと思います。この作品は。
そうですね。
ちょっと、触れるべき、うん、人生において、この作品に触れておくべきだと思います。この作品に関しては、3人とも。
なるほどな。いや、もう、その予感はプンプンしてたんですけど、はい、いや、そこまでかと思って。
うん。
そう、いや。
そう、ね。
ここまでかとはね。思ってなかったです。
う
ん
う
ん、
そうっすよね。
で、ポスターアートとかだとね、うん、やっぱこう、ゼンデイヤが状況をコントロールしてる感が、まあやっぱりテーマとして、テーマというか、
うんうんうん、
キャッチコピーとしては存在してるんですけど、うん、そうじゃないっていうところが多分本作にとって大事な部分。うん、で、もうね、とにかく全員がチャレンジャーなんですよ。
ほう、
もうそこに尽きると思うんです、
本当に。確かに、チャレンジャーだな。
もう全員がチャレンジャー。
はあ、はは
あ、確かに。
もう全員が何者でもないっていう、うん、そこに尽きると思うんですよね。
あ、わあ、
もう詰まるところは。
うん、ああ、なるほど。
はい。多分そこを大事にしたい作品かなとも思ってます。うんうん、こういろんなジェンダーロールを壊していく作品でもあるんですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
そのまあジェンダーロールを壊した上で、それはそれとしてやっぱり各々チャレンジャーですよねっていう感じを。こう、カメラはそういう風に世界を捉えている。まあ、おのおのはね、おのおのはジェンダーロールにガチガチに捉われてる登場人物たちなんですけど、
うんうん、
カメラはそれらを全部相対化して、無力化して、いや、お前たちはもうジェンダーとかじゃなくって、一回のテニスプレイヤーですよねっていうところに、個々人を解体していくっていう、そこに僕はね、もう、惚れ惚れとしましたね、ほんと。はい。
山口さんも、高いテンションで僕は嬉しいです。
いや、もう、どう考えても僕好きなやつですよね。
そうでしたか。そうでしたか。そうでしたか。
はい。っていう感じでしたね。いやー、まあ、大好物。大好物というか、いやー、まあまあまあ、ちょっと今年の中でもずぬけた一作かなとは思いました。はい。
うん。いや、もうちょっと、より楽しみになりました。ちょっと来週別に行きます。
はい。
じゃあ、前田さん到着されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。すいません、遅くなりだって。
いえ、もう結局、4人来られるまで近況投稿してたんですけど。
いや、今、セーヌ川の話かな、これって思いながらちょっと聞いてました。
全然違います。全然違います。いや、
私ちょっと途中まで、途中からちょっと山口さんの、トーク聞いてて、このテンションで、この感じでセーヌ川の話してんのかなと思って。やばいやばい。なんかジェンダーロールの話あったかなこれってめっちゃ思いながら。
確かに、それはちょっと。
全然違います。
解くのが難しいパズルすぎますね。
そう。ついにこんな解像度でサメが見出したのかって思いながら聞いたんですけど。まあ。よかったです。違って逆に。
はい。さっきまでチャレンジャーズの話をしてたんですけど。
はいはいはいはい、
うん。前田さんは今週何か見られました？
え、今週、すみません、ちょっと何も見てなくて、うんうん、皆さんチャレンジャーズは見られたってことですか？
いや、僕もまだ実は見れてないんですよ。今週本当仕事が多忙で映画が一本見れてないんですけど。
あ、そうや、今日大石さんが回してる日なんですね、司会。
あ、そうです。
ちょっと新鮮。
そうか、前田さんいるところだと初めてかもしれないですね。ん？違う？そうですね。違うな。一回あったか。
うん、え、あったっけ？
いや、多分前田さんがいない、しばらく3人で進めてた時とかに、大石さんにしっかり、ちょっと回してもらいましょうかみたいなのをやってたんだよ。
確か1回だけそう、やったんですけど、
うん、
その2回目になってます。 じゃあ、どうします？もう、早速、そろそろ行きますか。集まったことですし。
いや、もうそろそろ。
セーヌ川。
はい。
行っていいですかね。じゃあ、そしたら、じゃあ今日のテーマトークの話をしたいと思います。